瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。今日は新世紀工芸館に来ています。こちらにはガラスコース、陶芸コースの研修生の方がいます。今日はその中でガラスコースの研修生、田中哲也さんにお話を伺っていきます。田中さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大阪出身だそうですね。
はい、大阪出身です。
田中さんは新卒でこの新世紀工芸館にいらしたそうですけども、
はい、
大学も専攻はガラスをされてたんですか？
そうですね、入学の時は工芸学科っていう入学の仕方をするんですけど、うん、その中で2年生から専攻を決めていくっていう形になってます。
で、学生時代ガラスをやって、
はい、
そしてまたここでも研修をしようっていうことだったんですよね。
はい、うん、まあ大学でその2年生から分かれるので、まあ、実質しているのは3年間ぐらいなんですけど、まだ卒業するときにやっぱりその工芸系のものって技術が形になってくるのがやっぱりちょっと時間がかかるというか、
うん、
その卒業するときにまだなんかもうちょっとやりたいなっていう感じが強かったので、でただその仕事としてするってよりはもうちょっと単純に続けたいっていう形だったので、学校とか職場っていうよりはこの新世紀工芸館を選んだっていう形になります。
ここは自由に学べるっていうところなんですか？
そうですね、良くも悪くも自主性というか、教員の方はいらっしゃらないので、自分が勉強したいことがあればその外に出ていけばいいし、その特に何もなければただ技術訓練をずっとし続けているわけでもいいので、そういう形になってます。
毎日、作業場といいますか、すごい熱いこう、ね、釜がこうずっと炊き続けているところで作業をしているわけですよね。で、他の研修生もいらして、こう皆さんそれぞれ自分のこうテーマを見つけてやっているということなんですけども、はい、さて田中さんの作品ですが、目の前にあります、はい、これ、ね、透明のガラスの可愛らしい一輪挿しかな、まず一つあるんですけども、はい、こうちょっと何でしょう、波打ってるっていうか、
はい、そうですね、うん、モールドという金型、型に、吹き込むっていう、ちょっと想像しにくいかもしれないですけど、その型の中に吹き込むと、その型の中に初めから筋がついていて、それに沿って形がついていくという感じです。
焼き物だと鋳型があってってありますけど、はい、ガラスでも型に入れて作るってあるんですか？
はい、なんか鋳型をその時に簡易的にやってることに近いですかね、形としては。
で型に入れてパカッて外れるんですか？
それは、外れる両開きのものもあるんですけど、大概はもうお椀状のもので元から抜ける形になっています。
でそこからまた自分で、
そうですね、その陶芸の鋳型とまた違うのは、うん、一旦型を入れた後もそのガラスは流動的なものなので、うん、そのまま作業をすることができる。そこからまた膨らましたりとか、ね、形を変えたりとかができるっていうのがまたちょっと違うところかなっていう。
面白いですね。やっぱその辺は魅力。
そうですね、やっぱりその陶芸の釜に入れて出てくるまでのドキドキみたいな部分もすごい分かりますし、でもガラスはガラスでその割とフィジカルな部分が強いというか、その一つ一つにかかる時間はねちょっと多いかもしれないですけど、一個一個ガラスも動いたまま自分も動いたままっていう作業の仕方が面白いですかね。
ですよね、本当も動いてるですもんね、ガラスってね、はい、時間との勝負とかっていうのも聞きますよね。
そうですね、時間はかからない方がいいのでやっぱり、はい、
そんな可愛らしい一輪挿しが一つ、そしてもう一つあるのがこちらは半透明というかこちらはすりガラスになって大きなこれオブジェ、ね、
そうですね、オブジェですね。
ちょっと卵型にも見えるんですけども、穴が開いてるっていうのか、なんて言えばいいですか？
ちょっと説明しづらいんですけど、すりガラスの機械っていうのは基本的にそのガラス の表面を彫ってるんですね、はい、厳密に言うと。でそれの強さをちょっと強くしていくとガラスに穴を開けることもできて、でその穴を開けて絵画的というわけではないですけど、一種のなんか記号的に穴を開けてそれをつなげて、あの表面に自分らしさを出していくというか、そういう形で制作をしています。
大小さまざま、ちょっと丸っぽい楕円っぽいこう穴がいっぱい開いてて、それがこう模様にも見えるし、そしてそれがこうちょっとキュートなポイントにもなっているっていう感じですもんね。
そうですね、そう言ってもらえると。
これはこう狙いはどんなところに、
なんていうか、ガラスっていうのは、うん、生きてるのか生きてないのかわからないというか、すごい無機質なもののはずなのに、なんていうか僕らはやっぱり制作段階から触っているので、なんとも生きてんじゃないかなって思っちゃう瞬間があるというか、そんな動きをするのかお前はとみたいなことがあるので、そういうなんか無機質なものの中に自分なりのその生命感を落とし込んでいくというか、そういうものをイメージして自分はやっています。
なんかこの今の作品はこうアートな感じですもんね、すごく。
そうですね、あんまり実用性はそこまでないというか。
じゃあこれからこう目指していくものっていうのはどういう方向になるんですか。
方向っていうか、うん、ガラスのそのお仕事としてガラスをするときって、結構あの何年かで工房を離れたりすることはが結構普通のことで、渡り歩いたりする人も結構いたりとか、でそういう生活も面白そうだなっていうのも興味を持ったきっかけで、いろんなところに行っていろんなところで仕事をして、まあそうやってね、できるだけその途中で辞めたりとかまた復帰したりとかそういうのもあったりしながら、まあできるだけものづくりとかに関わりながら生活をしていきたいなみたいなふうに思っています。
はい、セットですから、ここは陶芸の方がいたりとかガラスの作家さんもいますけども、こう見に行ったりとかそういうのもあるんですか。
あ、そうですね、ちょっとまたあの違う場所の名前が出てきて申し訳ないんですけど、作り手センターっていう、ね、その作家さんの寄り合い所ができて、でそこの開設の時からまあ近かったのでちょっと声をかけてもらってて、そこで割と陶芸の方とは、はい、仲良くしてもらってるというか面倒見てもらってるというか、っていう感じですね。
若い作家さんいっぱいいますもんね。
そうですね。
そうするとなんかお互いこう切磋琢磨じゃないですけども、影響し合う部分ってもありそうですね。
ありますね。それに単純にこっちに出てきて1年目だからやっぱ不安な部分も多いというか、そうですね。で同年代の人とかがいると、まあやっぱり安心する部分もありますね。
へ、あ、そういうのはいいですね。はい、ここで今一番あのこれからこうこの部分でやっていこうっていうところってありますか。
物を売ること、やっぱりこういう土地に来てずっと鎌本さんたちがいるような場所で商売をしてずっと育ってきた町に来て、やっぱりそういう部分がここで勉強するに適しているのはやっぱりそういうところかなっていう。
あ、そうか、ここでちゃんと作り方をお勉強するだけではなくって、仕事ビジネスとしてもやっぱ学ぶっていう場でもあるんですね、ここって。
そうですね、最後まで見届けれるのもいいところかなっていう、その手作業の仕事のいい部分かなっていう思ってます。
そういう意味ではじゃあ作家さんたちがそのガラスに限らず陶芸もいろんな人たちが手作りの方たちもそうですけども、たくさんいるっていうのは強みですね。
そうですね、その人その人にやっぱりあの作り方も違うし、売り方も違うし、考え方も違うし、やっぱりいろんなお手本がいるっていうのは勉強になりますね。
影響し合えそうですね。
そうですね、はい、
これからも頑張ってください、
はいはい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の瀬戸町ラジオは新世紀工芸館の第15期のガラス工芸コースの研修生田中哲也さんにお話を伺いました。